ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。5月6日ロシアのソチを非公式に訪問した安倍総理大臣は、プーチン大統領との間で日ロ首脳会談を行いました。今回はまずその会談の中から北朝鮮言及部分をご紹介します。安倍総理から、北朝鮮では本日6日から党大会が行われているが、弾道ミサイル発射等の挑発行動が継続していることを深刻に受け止めており、各国による安保理決議の履行の徹底が必要である拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けて圧力を強化すべき、決議違反に対しては安保理が一致して明確かつ迅速なメッセージを送ることが重要である旨述べました。プーチン大統領から、北朝鮮について日ロの立場は一致しており、北朝鮮による核保有冒険的行為は認められないとの反応があり、両首脳は北朝鮮がさらなる挑発活動を行わないよう引き続き日ロで連携していくことで一致しました。またこれに先立ち、岸田外務大臣は4月29日から5月6日まで、中国および東南アジア諸国連合 ASEAN 諸国のタイ、ミャンマー、ラオス、ベトナムを訪問しました。訪問各国においては、2国間の協力関係の強化のみならず、地域や国際条理における協力についても話し合われました。今回はその中から、日ベトナム外相会談における北朝鮮関係部分についてご紹介します。5月5日木曜日、ベトナムを訪問中の岸田文雄外務大臣は、ベトナム政府迎賓館においてファム・ビン・ミンベトナム副首相兼外務大臣と外相会談を行いました。地域国際条理の問題については、岸田大臣から、本年の ASEAN 関連会議において日本は ASEAN 共同体強化、東アジア首脳会議EAS 強化の着実な実施等、地域の喫緊の課題への対応を日本が重視していることを伝えました。ミン副首相からは、日本のこれまでの ASEAN との協力に謝意が示されるとともに、 ASEAN の中心性を引き続き支持するよう要請がありました。また ASEAN と日本の関係において連結性は重要であり、ベトナムの考えと一致する旨発言がありました。また北朝鮮問題に対しては、岸田大臣から、北朝鮮が核・ミサイル開発を継続していることを深刻に受け止めている安保理決議の厳格な履行を含め、 北朝鮮に対する圧力を強化していくことが重要である拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害についても ASEAN と協力していきたいと述べたのに対し、民副首相からベトナムは一貫して拉致には反対の立場であり、朝鮮半島の非核化についても国連安保理決議の厳格な履行を支持する旨発言がありました。以上、安倍総理大臣のロシア訪問における首脳会談での北朝鮮言及部分および岸田外務大臣の中国、タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナム訪問の中から日ベトナム外相会談における北朝鮮関係部分をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月20日南北朝鮮関係に対する北朝鮮の姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月6日から5月9日までの間、北朝鮮では第7回朝鮮労働党大会が開催をされました。そこで金正恩朝鮮労働党委員長は党中央委員会事業総括報告を行いまして、そこで祖国統一、統一というものを、労働党の前に提起された最も重大でかつ切迫した課題であるという、そういう位置づけをいたしました。統一問題、非常に重要であるということを改めて確認したわけでありますが、この統一に向けての、北朝鮮のアプローチということになりますと、その方針というものについては、祖国統一三大憲章と北朝鮮が呼んでいるものを、これを指針にするということがまた改めて強調をされました。祖国統一三大憲章というのは、一つは1972年7月4日の、南北間で初めて採択された共同声明、ここには統一の三大原則、自主、平和、民族大団結というものが南北間で合意されたわけでありますが、この7-4共同声明、そして二つ目には全民族大団結重大綱領と、民族大団結の土台になる綱領でありますが、そして三番目が高麗民主連邦共和国創立法案と、これは1980年の第6回党大会で金日成主席が提案した連邦制でありますが、それを統一国家の全貌と、その実現方法を、明示した設計図だという、そういう位置づけにしまして、そして、それも含めた3つを祖国統一三大憲章と呼んで、それを、指針にするということを今回も改めて金正恩委員長は強調いたしました。その上で実際どのような行動を、これから対応を取っていくかというところで、金正恩委員長が非常に強調したのは、まず第一にはやはり南北関係の改善をまず図ると。そのためには、南北間の対話というものはもちろん必要になりますが、そこでは軍事会談から始めると。今の朝鮮半島の軍事的緊張というものを緩和して、平和を保障するという点ではまず軍事会談を南北で、行うところからスタートしようということを今回強調いたしましたが、こういう南北関係改善を目指してまず最初に軍事会談という、提案はこれまでの北朝鮮が 取ってきた統一政策、対韓国政策に比べますと相当程度大きな変化を意味しますし、まあ、現実的になってきているということがおそらく言えるだろうと思います。例えばそれは、この前の第6回党大会あるいはその前の第5回党大会で北朝鮮が主張していた内容と比較をしてみるとよくわかるわけでありますが、第6回党大会36年前の1980年に開催されましたが、まあ、そこではキム・イルソン主席はですね、まず軍事的な緊張感は戦争の危機の除去というところから始まると、まあ、それを始めてそれから南北関係統一問題というものが進むんだという前提でありましたが、まあ、その軍事的緊張の緩和のためにはですね、現在の停戦協定を平和協定に変えるということでアメリカと平和協定を結ぶことを提案しました。南北関係統一問題を進めるための一番最初にやるべきことはアメリカとの平和協定の締結だということであります。そしてその上で高麗民主連邦共和国制というものを実現するんだという、まあ、自分の連邦制提案を韓国に受け入れられるように強く迫ったということになります。その前の第5回党大会は1970年に開催されましたが、まあ、この時はまず第一にですね、軍事的な緊張緩和ということを考えても米軍が韓国から撤退しろと、アメリカが朝鮮半島から撤退しろというのが一番目の要求ですし、二番目にはその上で南朝鮮革命を韓国では起こすべきだという、まあ、そういう極めて、まあ過激な提案をしていたということでありますので、まあ、それらと比べてみますと今回の第7回党大会での北朝鮮の提案というのがいかに現実的かということが、まあ、よく我々としては理解できるということになると思いますが、まあ、しかし現実的な提案ではあると言ってもですね、まあ、これが南北間でちゃんと進むためにはまず非核化に向けてきちっと北朝鮮が姿勢を変えるということが当然求められます。非核化なくして南北関係の前進はないということでありますので、その点は北朝鮮も分かっていると思いますから、今後まず非核化という問題についてどのように北朝鮮が取り組むかが改めて注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から拉致被害者横田めぐみさんのご家族のメッセージをお送りします。このメッセージは2015年6月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。最初にめぐみさんのお父さん横田茂さんのメッセージです。
中学校1年生の時に学校の帰りにも自宅近くで北朝鮮の人に連れて帰られたんじゃないかと言われておりますが、そしてそれが船に乗って北朝鮮に行くまでに非常に恵みが行きたくない、お母さんお父さん助けてって言ったりしたんですけど、無視されて、まあ、連れて行かれて、それであんまり泣いたので船底に移されたっていうんで、そうすると爪がもう ボロボロになってたっていうようなことを言いますから、なかなか本当かわいそうなことでしたなと思っています。 北朝鮮は死亡もしてないのに死亡したなんていうことはなくて、きちんとこの恵みの元気な恵みを日本に返していただきたいと思います。
続いて横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんのメッセージです。
私たちのめぐみは中学1年生の時に新潟に転勤して1年3ヶ月目に学校の帰り道、家のすぐ近くで姿を消しました。私たちは本当にもう打ちのめされて、もう本当にもうどん底に落とされたような悲しさの中で20年を過ごしてきましたけれども、考えたこともない北朝鮮の工作員によって拉致をされて北朝鮮に連れて行かれたという情報が20年目にして入って、本当にびっくりいたしました。たった5人が帰ったきりで、それは一体どういうことなんだろうって皆さんが考えてくださるようになって、ようやく今国連にも人権問題としてこのことを取り上げてくださるようになりました。本当にたくさんの方のご支援の中でしかこれは解決ができないような問題なのですから、どうか皆様方お一人お一人が本当にこのことを真剣に考えてくださいまして、政府に訴えてくださり、また北朝鮮に向けてのいろんな呼びかけをしていただくことができればありがたいと思っております。
続いて横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんのメッセージです。
太陽のような存在だった姉貴がいなくなったことで非常に沈痛な家庭内になってしまいましたけども、それでも姉貴の苦しみを思えば我々のそんな苦しみなんて大したことではないので、ブレずに救出活動のためにこれからも頑張って取り組んでいきたいというふうに思っています。で、国民の皆様におかれましては、いろんな事件事案が世の中にはあるわけでありますけれども、北朝鮮という国家指導のもとに行われた犯罪であるということをやはり認識しなければならないですし、我が子とつまり両親や兄弟や子どもが拉致されたらどうなんだという思いでニュースを見てほしいですし、救出に向けてご協力を賜りたいと思っております。
最後に横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんのメッセージです。
拉致された人たち、そしてその人たちを待っている家族も高齢化し、本当に時間がありません。皆様の強い意志と満ち溢れる希望の力をどうか拉致された者たちに分けてあげてください。どうか日本の地を一日も早く踏むことができるよう、どうか姉と両親が抱き合える日を迎えることができるよう、皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご家族からのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンでいちご白書をもう一度お届けします。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。バンバンでいちご白書をもう一度をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原田明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数9560kHz、 深夜1時からは周波数9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。